さん、
おっさん、
スキーさん、
おっさん、
マスオさん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい、
はいはい、
後半戦でございます。
はい、やってまいりました。
はい、やっていきましょうということで、
はい
はい、最近仲良く分かりませんけど、ネットラジオ、うん、ポッドキャストランキングみたいなのが世の中にはありまして、
うん、ありますね。なん
か、そちらの方見ると結構うち上がってきてますんで。
マジですか。
わからんね、なんてか知らんか分からんね、ちょっと上がってきてんねんな、うん、最近。まあ、そのカテゴリーはありますよ、カテゴリーはあるんですけど、うんうんうん、総合のところに我々は上がってこないですけど、
はい、
コメディ部門みたいなやつ。多分俺がコメディに設定してるんやと思うよ。
なるほどね。はいはい。
みんなそれぞれ設定できるんで。
ジャンルはね。
うん、そのジャンルにおいては結構更新すると上がるんで。
おー、素晴らしい。
はい。なんか、いろいろ聞いてもらえてんのかなと、思ったりします。まあ、一人二人聞いたら100万上がるとかそういう話じゃないかもしれませんけど。もうそういうのももう、逐一見てますんで。
はい。
皆さん、いろいろ聞いてくださいよ。ご親戚とか、
ありがとうございますね、
ご家族とか。
そうですね。お茶の間で聞いてください。
いや、そうやね。晩飯でも食いながら聞いていただいたら、ちょうどいいかと思いますんで。
そうなんですよ。
うん。よろしくお願いします。と、
はい、
いうことなんでございますが、後半はいろいろご紹介とかしていきながらやっていくわけなんですけども、うん、映画をね、いろいろ私、まだ最近、暇なんで見に行ってますので。もうむちゃくちゃ映画ばっか見てるっていう。で、家帰っても映画見るし。ずっとアマゾンプライム見たりとか、ネットフリックス見たりとか、ずっとしてます。
すごいな。
うん。面白かったよ。トワイライト・ウォリアーズ面白かったね。
おもろいでしょ、あれ。
ああ、バカ映画じゃなかったけどね。
まあ、漫画みたいなもんですけどね。
俺、バカカンフー映画かなと思ったら、そうでもなくて、話
したら、
まあ、まあまあ深刻で。
うん、
深刻な話だけど、まあ、よくぞ、CG みたいなもんで、あそこまで空論城を再建したなって、うん、まあまあ、行ったことはないですよ、空論城なんて。行ったことないですけど、空論城っていうのが一体どんなところやったのかみたいなのも、なんとなく、うんうん、
いいですよね、あれ、いい整理ですよね。
当時から聞いてましたけどね、はい、なんかやばいとこがあるらしいみたいな話も聞いてましたけど、ね、あれまた新作なんか作るらしいんで、
やるんや。
トワイライト・ウォリアーズではないんですよ。
うんうん、
トワイライト・ウォリアーズじゃなくて、日中合作みたいなんで、
ほう。
やるっていう話が決まってるんですよ。脚本があの人ですわ。脚本が俺の大好きな坂本優吾ですわ。
ほうほうほうほうほうほう。
坂本さんが、やって、脚本とかやって、参加して、みたいな、うん。だから、すごいアクション系の、裏社会系の話にするんじゃないかな。
はいはい。
例によって、うん、監督とかは向こうのあれやった人みたいな、
はいはい、キャス、スタッフ連中でね、
スタッフ連中でやるみたいですけどね。
おお、
うん、まあまあ面白かったですね、ぼーっと見てたらね。
もうね、ラスボスがわけわからんしね。
ああ、あれね、
なあほな言いながらね。
まあ言わんときますけど、うん、まあまあうーんって感じでしたね。うん、
まあ楽しくないのまあね、
うん、まあまあそういうことかなと思って見て、
うん、まあ楽しいよなっていうね、
したんですけどもね、まあまあそんな中いろいろ他のやつも、はい、まあぼーっと見に行ってありしてきてまして、
うん、
はい、今回紹介するのは、はい、ちょっと経ちました、 2,3 週間経ちましたけど、ランニングマン、
バトルランナーね、9代。
ああ、もう言っちゃうわけですね、これ。
言いますよ。
言っちゃっても全然構わないとは思いますけど、
シャルツにかく頑張りですね。
知らんかったんですよ俺。
あ、そうなんや。
ランニングマンとバトルランナー、うん、なんかなんとなく、そのランニングマンっていうのあらすじだけ読んでて、
はい。
なんかこれバトルランナーみたいな話やなと思って、思ってたんです、うんうんうん。
はい。
まあ、なんかそのベースがバトルランナーっぽくして、
うん、
しようかなみたいな、そんな感じの、ちょっと面白い映画なんかなと思って、うん、バカ映画なんかなと思ってたんですけど、
うん
う
ん、
どうもこっちの方が原作に近いらしくて、
らしいですね。
うん。スティーブン・キングが原作なんですけど、
はいはい。
スティーブン・キングの原作自身が、バトルランナー、うん、あ、違う、ランニングマンっていうタイトルらしいですね。はい、
あ、なるほどね。
現代だからこっちの方が近いですよ、と。
うん。
だあんな、バトルランナー的なすごい、なんていうんかな、うん、なんかよく書かれてるディストピア感っていうやつですか。
はいはい。
ああいうやつじゃなくて、もうちょっと現実的な、
うん、
近未来感の話みたいなやつで、はいはい、うん、で、あ、そうなんやと思って見てる、見てて最後帰る時まで、なんかバトルランナーみたいな映画やったなと思って、でその帰りに携帯見てて、あ、同じなのね、これバトルランナーなのねと思って思いましたが、
まあね、全身タイツのおっさんとか、いきなり電気飛ばすおっさんも出てこむわけでしょ。
そう、超スーパー未来じゃないんですよね。
うん、
あれはちょっとした未来感すごい出してましたけど、あれはまだまだ先の話やったんであって、あれなんかあの年代が確か今らしいですね。もともと原作自身が、うん、今ぐらいなんですって。
うん、
だから、年代的に言うとまあ2025とか7とか。
はいはい。
そんなところやから、
うん、
もうほんま近未来ものにするしかないんですよね。
そりゃそうなりますか。
いや、わからん。どういう切り口で行こうと思ったんかが、ちょっとよくわかりませんけど。
はい。
まあまあ、そういうことなんでしょうね。うん、だからそういう、うん、もう全く同じもの作ったってあかんから。
まあそういうことですよね。うん。
そう、当時は当時でその空気で受け入れられたかもしれんけど、
うん、
今はちょっと変えます、みたいな。
まあね、あんなおもろ
い。今風に作り、今風なアクションものにしますっていう感じやったんじゃないでしょうか。
こう、それでね、ロボコップもありの、トータルリコールもありのいう感じでしたけどね、リメイク。
昔はね、昔はだから、2020何年とか、言うたら、あれぐらいの世界観やったわけですけど、
うん、
実際その時代が来てみるともうほんのちょびっと近未来ぐらいのことと
かね。そうですね、うん。ドローンぐらい。
そうそう、ドローンとか、ちょっと謎、なんか変な近未来ものみたいなね。
うんうん。
いう感じになるみたいなんですけど。
はい。
だから世界観的には全く現代の感じですわ。
なるほど。
うん、そこにトップガンに出てきたグレン・パウエルさんがやってきて。
うん。
なんか無実の罪みたいなのを着せられましてね、
例によって
やってないんですけども、うん、まあ無実の罪みたいな、ほんでそれやらなあかんねんけども、まあその逃げなさいと、
うん、
とりあえずあなたちょっとやばいから逃げて真実を明かしたらよろしいかなみたいな感じで、
うん、
何人か3人ぐらい選ばれるんかな、
はい、
とあるすごいブラックテレビ企業みたいなやつ
に
人選まして。で、まあ、設定的には、ほぼほぼ一緒の、うん、30日間逃げる設定。
うん、
で、何分間、1分やったかな、1時間やったかな、それで、ちょっとどんどんどんどん課金されていくっていうストーリーなんです。
はあ、はあ、
賞金はどんどんどんどん増えていってますっていう。
ね、逃げてる間はずっと、お金が上がっていくと。
そうそうそうそうそうそう。それを、何人かで、誰が最後に生き残るかみたいなのをテレビの前の視聴者の皆さんに見せていくと、
うん、なるほどね、
エンターテインメントとして見せていくと、
なるほどね、うん、
いうあたりはあんまり昔と話は変わりません
と、はいはい、
ですけどね、まあ普通に面白かったなって感じ普通かなっていうアクションものやなっていう感じかな、う
んうん、なんかこう見たことないようなすごいのがあるとか言うほどでもないという。
ない。普通に、ダイハードみたいなやつ。
もう、カーチェイスもありーの、飛び降りもありーの、爆発もありーの、みたいな。
うん、もう、いつものアクション映画ですね、
うんうんうん。
アクションアメリカ映画ですね。
うんうん、
で、最後胸スッとさせてくれって。
はいはい、スッキリすると。
で、このグレン・パウエルさんってなかなか映作品に恵まれないっていう。トップガンあって、その後、なんか何やったっけ、うん、ハリケーンじゃないわ、なんか何アメリカに来る、ツイスターのリメイクみたいなやつ、
うんうん、
あれにまた呼ばれて、全く同じようにツイスターやって。で、今回ランニングマンや。まあ、アクション系の俳優として、
うん、
今後伸びていくんではないかなっていう感じの人ですね。
イメージ地味な感じなわけですね。
まあまあ売り出し中やからね。
うんうん、
今こっから、今もう先人がおるから、
はい、
そういう人たちをどう食っていくかっていう、変えていくかって感じなんやと思いますよ。
うん、
アクション系で言うと、あの人とかね、何やったっけ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの、はい、主役の人とかね、あの人、うん、ポツポツ出てますけど、
あ、そうなんですね。
あのあたりの位置を奪わないと、うん、ちょっとグレン・パウエル的には、どうなのかなと。
弱いと。
弱いのかな、わからんすけど、売れてってるんかもしれませんけど。
まあね、誰もが知ってる大ヒット映画にならんと、そこは難しいところでしょ。
まあね、次のトップガンあるから、うん、次のトップガン出してくれるんじゃないですか。
でも主役にはならんでしょ。
まあまあ、またいつものグレン・パウエルが出てくる。この前のグレン・パウエルさんが、
うん、
またちょっと成長して出てくると思いますけどね。
うん、うん、
だからこの人がどう今後どう伸びてくるかっていうところに、
うん、
アメリカアクション界はかかってるんやと。
かかってるんだ。
まあ次の人がね、次にこう変わっていかないと。
うん、まあそれはね。
うん、どんだけこの今後ビッグタイトルに入っていけるか。
お呼ばれされるか。
ですね。
うん。
もうあれもないやろし、何やったっけ、車のなんたらスピードみたいなやつ。ワイルドスピードみたいなやつおるやん。うん、
はいはい。
アンナに呼ばれたりとかね。
うん。
していかんとなかなか厳しいかなと。
うん、今そういうシリーズもあるようで、なんかボツボツ終わってってる感じもありますよね、やっぱり。
まあちょうど今、若干過渡期なんかもしれないですよね。そういうアクション系の人、アクション系が今後どうするんかっていうところでしょう。どういうふうに模索、新しい活路を探していくのかっていう感じじゃないんですか。ビッグタイトルがどんどんどんどんなしになっていって、なくなっていって、いろんな昔の古いタイトルが全部なくなっていって、スター・ウォーズもやるややらんのや言うて、だからそこで新しい、昔で言う、その、ダイ・ハードみたいなやつが、ボーン出れば、はいはい、
うん、
それでまたしばらく食えるんでしょうけど。
まあね、うん。
うん、そこが、ね、どうするんか。そういうビッグタイトルが果たして生まれるのか。
うん。
あくまでちょっと人気のないところから、この映画実は面白いって言って、
うん。
来ないと。
まあ、トレマーズみたいにね。
トレマーズってそういう映画なんですか？
トレマーズ。
怪獣が出てくるんじゃないの？
そうです、そうです。まあ、モンスター映画ですわね、あれは。
モンスター映画なんや。
うん。めっちゃおもろいっすよ、あれは。うん。
あ、ほんまに。はい。そういう、そういうやつじゃないっす。だからこれ、
うん、
アメリカではめっちゃヒットしてるんかもしれん。
してるかなや。
だって、あれ、俺まだ見てないですけど、
はい。
ヘルプっていう映画があるんですよ。
ほう。
今公開全然してますわ。もう公開して2、3週間経ってるんですよ。
うん。全然知らん。
うん。知らんでしょ、うん、女の人が、はい、OL が、
はい。
南海の孤島に、
はい。
嫌味な上司と二人で、
ああ、なんか聞いたことある。
事故で墜落して、はい、はい。それの仇を撃つっていう映画、
ね。なんか、立場が逆転していくっていうやつでしたっけね。
そうそうそうそうそう。それ、実はアメリカでめっちゃヒットしてて。
へ
ぇー。1位とか取ってるらしいんですよ。
へぇー。
監督がサムライミなんでね。
サムライミなんですか？
サムライミが監督やってるんですよ。
へぇー。
で、サムライミは中国帰ったらダメですけど。う
ん、は
ぁ、あ。サムライミじゃないわ。それスパイダーマンか。スパイダーマンのおっさんやから。
うん。
面白いらしいんですよ。
へぇー、意外。
でも日本ではもうどんどんどんどん今上映感が減っていってるから、なかなか厳しいんですけど、なんかその朝、映画始まる前にその先週のアメリカ興行ランキングみたいなやつやってて、
うん、
見たら1位がヘルプになってたから。
へえ、そうなんですね。
あ、ちょっと待ってくれ、ヘルプ見なあかんやんけ、と思って、
うんうんうん、
思ってるぐらいなんで、だから日本人の感覚とはだいぶ。
なるほどね。
今どうするんかっていう。まだ、うん、アメリカは、
うん、
マーベルなのか、
うんうん、
こっちはもう、ちょっと若干マーベルじゃないよねって言ってたから、まだまだマーベルやったっていうのはありますんで、 アメリカ全然まだマーベルっていうのあるんで。
ああ、そうなんですね。
ああ、だからそのズレですよ。そのズレがひょっとしたらあるんじゃないかなと。
ね、うんうん。まあね、何を見てスカッとするのか、それはね、国によってちゃうのはあるでしょうしね。
うん。で、スカッとしたいのか、スカッとしたくないのかっていうのもありますやん。
アメリカ人なんかどうせみんなスカッとしたんでしょうよ。
今までどうせアメリカ映画なんて全部スカッとしたいからみんな見に行ってたけど、
うん、
まあ実はご時世的にもあんまりスカッとしたくないなっていう話もあるんかもしれんしやな。
そっちは配信でええねんと思ってるのか。
ああ。だからそういう意味では、この、なんていうかな、世界が泣いた系の、やつって、なんか今、なんか各国でいろいろ違うんやねって思い出して。だからこのランニングマンあたりもすごい、まあ普通に面白いんですよ、これ。
そうね、もうザ・アメリカ映画でっていうとこでしょ？
普通に面白い。普通に最後までずっと見てて、ああ、面白いねってなるんですけど、
はい。
まあ爆発的には面白くないんですよ。
見終わったら終わりっていうとこでしょ？
あ、すごい、あ、そういう話ね、つって、あれね、バトルランナーのリメイクってこんなんなんやね。っていうぐらいで、
うん、
うん、でもまあまあ面白いのは面白いからな。
もちろんね、間違いなくね。
おすすめしないんか、おすすめするんかって言ったらおすすめするから。
はいはい。
面白いから。
うん。
うん、まあまあ見んより見た方がいいと思いますよっていう感じ
かな。機会がありゃね。はい。
あの時間あったら家で Amazon プライムとかで見たらどないでっかっていう感じはあるから。
うんうんうん、はいはい。
うん。まあ昔みたいにね、そんな噂だけが日本に先行してやってきて、
うん、
でなんか映画評論家みたいなのが紹介して、
うん、隠れた名作みたいなね、
その来年の冬ぐらいに来るこのなんとかっていう映画が実はすっごい面白くて、
うん、
これが内容あんまり結構インディー系の低予算映画なんですけど、
はいはい、
すっごい面白いんですよっていう触れ込みがもうないやん、うん、今。日本でも、まあ、面白い映画は最初から面白いって言うて来るし、
まあどの映画も面白いってきますけどね。
で大体旧大点全部取ってくるし、
まあね、大外れっちゅうのはね、昔の東方東亜みたいな映画なかなかないですからね。
なんとなく想像はできるし、そう、こういう、まあ、あらすじ読んでいくのもあるけど、
うんうん、
ってなっていくんですけど、
うん、
ねえ、なんかこう、なんか爆発的みたいなやつって案外ないのかなと思って。
こう、なんかもう見飽きた感っていうのか、もうどうせこうなんでしょっていう風な、なんか、ね、あの、決めつけをなんかついついしちゃうっていうのかな。アクションにしても、カーチェイスにしても、何にしても、あの話の進み方にしても、なんかパターンがあって、みたいな風な、もう、偏見を持ってしまうというかね、最近。
映像からするとすごいんですよ。昔から、うん、昔よりも技術はすごいエラー進歩してるんで。
そうですよね。
そのカーチェイスであってもすごいし。
うん。
ね、演技とかそのアクション一つとってもすごいアクションするから、
うん、実際体動かしてるしね、そういうところ
で、
ね、
そうそうそう、すごいんはすごいんですけど、最終的にこれなんかすごい、なんか面白かったって感じになるんかなと思って見てると、まあまあ面白かったねっていうぐらいの感じなんでね、
うん、
なんかこう、見るもんがなくなってきてるというか、
うん、
だいたい、うん、想像の息を出ないというか、まあまあ特に今このアメリカアクション映画なんでこういう感じなのかもしれませんしね。
そうですよね。
なんか、ね、新しいスターが、でも全く新しい思考でっていうやつが、
うん、
果たしてこっから出てくるのかねっていう。
こうあのアベンジャーズの一作目が出た時はもうね、わあこんな映画アメリカに作れんな、すごいな、さすがやなって思って、みんなもう喜んで見てたのに、今はもうそんなばっかりやからもうええわっていうことになってますもんね。
だからそうやね、あれをだコミックありきじゃなくて、
うん、
まあまあ確かにコミックありきで、あそこまで作ったマーベルっていうのはすごいと思うんですよ、うん、
そうですね、
う 最終的にあの最後のとこまでね、エンド、うん、エンドオブなんたらぐらいまで行ったあれ、うん、あの功績はすごかったんですけど、
うん、
あそこから先がちょっとシリーズボミになってきしまった感じが、
うん、
あそこでやり尽くしちゃった感っていうのが、
ね、そうですね、うん
うん、でもあれスタッフの人からするとまだまだマーベルは終わってないですよっていう話も聞くしね、
はいはいはい、
まだこっからなんですよつってんで、とりあえず次のやつドゥームズデイとかあるから、
うんうんうんうん、
まあまあこれは一遍見に行っといた方がええと思いますよっていうぐらいの話やからね、
はい、
あここで同期司会性があるのか、
うん、
いう感じ。逆におっさんらは DC の方がちょっと面白そうになってきたやんって思ってDC の方にちょっと流れていってるところがあるから、
その辺はね、
うん、まあまあそれはしゃあないんですよ、コミックベースやから、
うん、
コミックのだからアメコミシーンっていうやつを使ってるから、これはもう仕方のないことであって、
うん、
だからそこがメインに行ってしまうっていうのはちょっと良くないんですよね、
うん、
もっとアメリカ映画っていろいろあるから、
そうですよね、
そういうののもっといろんなバリエーションをですっごい面白いやつ、
うん、
で、また今後出てくるんでしょうかって思って見てるんですけどね。
うん、まあね、なんかこう、日本、でも、日本の国内じゃもうアメリカ映画と邦画やったら邦画の方がおもろいっていう感じになってるぐらいですもんね、今や。
ああ、邦画も邦画でって思いますけどね。
まあ、一時のこと考え
たら。たまにすごい面白いのはある。
うん。
びっくりするぐらい面白いのはありますけど。
うん。
まあまあ、ただ、普段からやってる、なんかその、なんか若い男の子と 女の子の恋の物語のやつ。
うん。
あら、もういらんねんって、俺らっていう。うんうん、
まあね、まあ、そういう人らが10代の子が見に来ゃええんでやってね、そりゃね。
そう、で、お前ら相手にしてへんわって言われる、それは確かにそうなんですけど。
う
ん、
全くそうですよ、う
ん。まあまあそうでしょうね。見に行くつもりもないし、うん、まあまあ相手にしてもらってると思ってないんでって、
う
ん
う
ん。
そうそう。
いうのはあるけど、
うん、
まあ、あれですよね、ストーリーで見せるところが、まあ日本映画はそこが活路やから、
うん、
そこでしょうね。うん、どう面白く見せていくか。
まあ一方ね、ゴジラマイナスワンみたいなのもやってみせたわけですからね。
まあまあまあまあ、まだ次ゴジラあるらしいから、
うん、
まあまあそういうのはね、面白く作れるんでしょうけど、なんかこういう、なんかポコッとこういうのがたまに来るんですけど、
うん、
こういうランニング馬みたいなのがポンと来るんですけど、
はい、
そうか、まあまあ悪くはないよね、もっと、うん、なんかもうちょっと新しいの欲しいよね。
結局ね、後に残る何かがね。
まあまあ十分新しいし、
うん、
あれなんですけど、まあ感性が昔とちょっと変わってしまってるのかなっていう感じはありますわ。
は
あ、ダイハードみたいなやつを初めて見たとき、ロボコップを初めて見たときとか、はいはい、
うん、
ああいう時のうおーっていう感じが、なんかこうもう、今のところはまだない、
うん、
かといって今、まあね、昔みたいにロボコップ新しく作ったら全然面白くないもん作ったり
するわけじゃないですか、はい、
ひどいことになるわけじゃないですか、
うん、
あ、だからリメイク系でもないし、
そうですね、
うん、別にトロン見に行った、あ、トロンとかもちょっと前にあったけどトロンも見に行ってないし、
いつの間にか終わってたって感じやな、
そういうこと、そういうこと、そういうことなんでね、なかなかちょっとよくわからないですけど、まあまあこういうのを見ながらまたそのうちすごいのがまたおおって思うやつが出てくるのかな、新しい切り口を探さなしゃあないかなと思いますけど ね、
まあ、アメリカ行ったらそういう底力はあるやろうと思ってるとこですから、
そうですよね、だからああいうね、たまに出てくる羊たちの沈黙とかああいうのがドーンと出てくるとか、
そうですね、おおっていうのが、うん、
ああいう面白いのが出てきてくれればね、また、それまで見ますけど、いろいろとね、かといってこのランニングマンが面白くないわけではなくて、
ないと。
普通に2時間見るに耐える映画なんで、うん、全然面白いですよ。
うん、
もう金出して見る分ぐらいの価値は十分あるんで、
うん、
それはそれでいいんですけど、
はい、
なんかすっごい爆発的な面白さが、
うん、
うん、その、発見みたいなやつ、まあまあ、おっさんやからしゃあないんですけど、
ね、
うん、そういうのがないなと思いながら見てて思ったんで、うん、
まあね、今まで散々映画見てるわけですからね、それはもう。
そうなんですよ。いろんなね、設定だとかなんだとかって大体見てるんで、アメリカ映画だとすごい分かりやすくやってくれるから、
うん、そうですよね。
砕いて説明してくれるし、砕いた世界観を作ってくれるから、見やすいのは見やすいんですよ。
ね、どっちが悪でどっちがエモいんやってパッと分かるしね。
そうそうそうそうそう、ね、意外性もそんなにあるわけではなく ああ面白かったって言って終われるんでね。
うん、そうですね。そこがいいとこではありますかね。
う
ん、まあまあ、
そういう、もうそうそうそう、それが全然安心の印でもあるから。
そうですね。
もしあれやったら、ぜひ見に行っていただいて。
ね、気になる方がね。
構わないと思いますよ。うん、すっごく面白いんで。うん、もう冗談抜きですっごい面白いんで。ただ、びっくりすることはないですよ。
うん。
っていうことです。驚きの連続では、驚きっていうか最後、おーっていう感じでもないし。
ない。
うん、なんかすごい新しいもん見せられたなって感じもないし。
うん、ああ、そういう手があったか、みたいなね。
そうそうそうそう。そういうのが、なんかもう今、どん詰まりいってんのか、ちょっと、あれなんですけど。
うん、
まあ、アメリカ映画としては非常によくできてる、いい映画やなと思いましたんで。
うん、まあ、間違いはないと。
はい、スティーブン・キングなんで、全然面白いと思いますんでね。はい、皆さん見に行ってみてくださいと。
サイト、はい。
はい、いうことで、もうこれもだいぶ上映感は減ってきてると思いますので、見るなら今っていうことでね、はい、急いで見てください。
はい。
はい、いうことでございますんで、はいはい、待ってたって来るかどうかわからないですよ。プライムで来るしとか思ってたらわからないですよ、こういうのは。
そこはね、
うん、こういうのはどこに来るかわからないですからね。
確かに。
見るうちに見ないと。
うん、
ね、相変わらず皆さんの元に F1 来ないでしょ。F1 見れないでしょ。Apple TV が作ってるからですよ。Apple TV で金払ってみろっていうことを言うてるわけですよ、Apple は。
うんうん、
だからそれで入りゃ見れますけど。
もちろんね。
そういうことですから、映画館で2000円ぐらいで見た方が、手っ取り早いっちゃ手っ取り早いんで。
まあね、間違いはない。
はい、行ってみてくださいと。
はい。
はい、いうことでございますんで、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
バイク系ポッドキャスト、シアタビラジオ。ツーリングのお供に、
キャンプ中の BGM に、
ホンダ GB350 に乗る私、アンチョビと、
ヤマハ XSR900 に乗る
僕、ヤマヨイが、
まったり、ゆるーくバイクトークを繰り広げます。
ところでアンチョビさん、シアタビのシアってなんじゃらほい。
私が飼っているワンちゃん、ミニチュアシュナウザーの名前です。一緒に旅をすることもあるんですよ。シア旅ファミリーは YouTube チャンネルを中心に活動中。動画コンテンツはもちろん、 TikTok やグッズの販売、また関西を中心にバイクイベントを開催したりもしています。
シア旅ラジオでは新作動画の紹介やグッズの PR、 イベントの情報も発信するので、皆さんお聞き逃しなく。
詳しくはひらがなシア、カタカナ、タビ、シュア旅で検索してね。
Please listen to it。
はい、ということでね、今週も終わっていく感じになっていくわけなんですけども、
はい、
ね、イベント一応今、これ今週末更新なんで、
はい、
今週末にイベントやってると思いますんで、更新した日にイベントやってますんで、もうそれ終わってますんで。
なるほど。
次3月7日。
7日。
また3月7日の土曜日にラジオエリジーやります。
はい。
やりますよ。皆さん来てね。本当に来てね。
ほんまにやりますからね。
ほんまにやってるんですよ。毎回。ね、
人がいるんです
よ。毎回やってるんで、はい、来てくださいよ。お願いします。で、配信ももうそろそろ中の形で配信すると思いますんで。
あ、これからやるんですね。
もし悩んだら聞いてください。あ、はい、こんな雰囲気なんやなと思って、来てもらえれば十分です。
うん、そうですね。それでね。
おーと。見に来てくださいよ。遊びましょうよ。ね。せっかく土曜日やるんやから。
そうです。サザエナイト
です。せっかく土曜日なんでね、皆さんちょっとチラッと顔でも出してみてくださいよ、ね、夜ね。
ちょっとぐらいね。
やっておりますので7時から、また8時9時ぐらいまで、やりますんで、
はい
はい、どうぞいらっしゃってくださいよ。
お待ちしてます。
はい、お待ちしております。あとはまあいろいろとまたイベントを考えておりますんで、
はい、
そのうち実現可能になればまたそのうちやりますと、
はい
はい、いうことでございますんで、お待ちしております。3月7日はよろしくお願いします。
はい。
はい、というわけで、今週もね、山ちゃんご紹介聞いて、
はい、
終わっていきますか。
はい。
うん。
まあ、話題って感じなんですけど、
はい。
ごく個人的な。
うん。
最近メガネ買ったんですね。
うん。
まあ、今まで使ってたメガネが、私、ちょっと前に、何年か前に、白内障の手術して。
ほう。
で、それから、メガネ変えずにずっとおったんですよ。
はい、はい、はい。
で、もうメガネ、視力も変わってるし、もうメガネ変えたいな、変えたいな、思いながら、なんか、ずるずるをほったらかしにしとったんですけど、
うん、うん、
うん。この間、もう買うんだ、買うっていうことで、
まあ。買うんだって。今、メガネそんな高ないやろ、
うん、そうなんですよ、うん。
一万もありゃレンズ入れてくれるでしょ
う
よ。
そうなんですよ。うん。で、ジンズ入
れてくれる。まあ、あんまりも、もの、ね、フレームとかええの選ばんかったら。
そうそうそう、来らんかった、
ね。うんうん。うんうんうん。
で、まあ、ジンズ行って、一万ちょっとぐらいで、まあ、買ってきたんですね。
はいはいはいはい。
で、まあ、今回、とりあえず、いうところで買ったんで、近眼だけにしたんですよ、レンズはね。
はい、はい。
前のメガネは一応遠近つけてたんですけど、今回もまずは近眼だけで。もう頼んだらもう30分でできるんで、それでほんまに30分でできたんで、ああ、すごいと思ったんですけど。
まあまあまあ、レンズ置いてるからね。
そうなん
です。俺はやってくれますわな。
うん。
うん。
で、その、いつかはね、また、おいおい近いうちにはその遠近入ったメガネもまあ作りたいなと思ってるんですけど。
はい、はい、はい。
で、まあ、ジンズ。のサイトあるじゃないですか。
ジーンズね。うん。
うん、で、それで見たら、あんなんがある、こんなんがあるで今見てるんですけど。
はい、はい、はい。
AI 診断っていうのがあってね。
ジーンズで？
そう。
ああ、AI でなんかやってくれるの？
うん。まず顔の、データを取るわけですよ。
ああ、どんな形が似合ってるとかそういうの教えて
くれる？そういうの、そういうの。色とかね。
ああ、はい、はい、はい、はい。うん。
それで、そのメガネのモデルのところに、何パーセントみたいな数字が出てくるわけですよ。
あ、あなたへのフィッティング率みたいなのが出てくる
わけ。な感じで、うん、こう、似合い度みたいですかね。
おうおうおう、はいはいはい。
70だ、80だ、みたいな感じで出てくるわけですよ。
おうおうおうおうおうおう。
で、同じ形でも色によって変わってたりしてるんですよね。
はい、はいはいはいはい。
で、さらに、へえと思ったのが、AI 試着っていうんですかね。要するに、
ああ、自分にね、顔にね、合わせてね。
そう。インカメラで顔映して、う
ん、はいはいはい、や
ると、そのメガネがピッと顔につくと。
ああ、玉型合わせてやってくれるわけですね。
そうなんですよ。
正面の顔。うん。今、いろんな整形外科とかでもやってるじゃないですか。
うん。うん。で、それでその、はいはいはい、その画面の中で首振ったらちゃんと首、それに合わせてメガネも一緒に動いてくれるというね。
うん、
そこまでできんねんなっていう。
うん
うんうんうん、
はいはい、うん、うん、
ついついね、いろんなメガネを試してみたくなるんですね、あれ、はい、
安いしね、ほんでジーンズは、
うん、
あれメガネ界のユニクロなんで、
ああなるほど、
あの会社自身がメガネ界のユニクロを目指してるって言うて始めたんで、
おお、
むちゃくちゃ安いんですよ、
ジンズとかゾフとかね、いろいろその手のやつあるじゃない、前歩くってやったけど、あれもなんか見なくなりましたね。
ゾフはもう一発高め、ちょっと高めかな。
うんうん。
でもまあまあ、だいぶ安い。
そうですね。
って感じですけどね。
うん。
で、そういうのよりもね、俺はもう思い切って、もうええ年やから、
そうなのよ。
ええフレームいったら、ちょっと、まあまあ、どうしてもその、まあ、セルのフレームが好きとか、
うん、
ああいうのはあると思うんですよ。
はいはい。
セルとか、まあまあ、特にね、金属系のやつとかあるから、
うん、ワイヤー
と
かね、うん。
ワイヤーもあるし、ね、うん、そういう、もう全然つけてるかつけてないかわからんみたいな、うん、アイメトリックスみたいなやつとか、
うん、はいはいはい。
いっぱいあるんと思うんですけど、
ええ、
もうほんまに、俺はメガネ、目悪ないんでね。
うん。
目悪ないというか、老眼もそんなひどくないんで。
はいはい。
まあ、裸眼でずっと暮らしてるんですけど、メガネって、研究すれば、まあ、調べれば調べるほど、すごいクリエイティブな代物なんですよ。
ほうほうほうほう。
まあまあ言うたら、最新の素材を使って、最新の、まあまあ、ほんまに人間がいろいろ考えうる限りのいろんな機構っていうと手に、使ってるから、あ、そういうことも考えられるよねっていうぐらい、もうプロダクトデザインとしては、素晴らしいんですよね、あれ。
ね、俺下なんかもね、使ってるもんね。
俺、今更流れに思うように、まあ、身金の仕事昔してましたからね。
ですよね。
その時は、そんなとか思ってましたけど、
はい、
あれ、それは、なんか中国みたいなわけのわからんところで作らしてるんであって、
まあまあまあ。
日本みたいなしっかりとした技術力の人たちが、ちゃんと素材を吟味して作った、メガネって、まあ確かにフレームはものすごい高いんですよ。高いですけど、その工業製品、まあ言うたら、ええ車に乗ってるとか、ええ単車に乗ってるとか、いうのと一緒ですわ。
それこそ、吊るしとオーダーメイドいうとこでしょ？
いや、そうでもないです。
そうなの？
オーダーメイドっつったら、オーダーメイドって何なんですかって話じゃないですか。フレーム1から作ってくれる人なんていないじゃないですか。
でもこう、位置関係を調整できるから、その人の顔に合わせられるわけでしょ？
いや、そんなもんは、吊るしのやつに調子取ったらできるわけですよ。熱加えてグイーって曲げてあげたりとか。
やってますね。吊るの後ろの方曲げたり
ね。眼福とかそういうのも、普通に何個かパターンか準備はされてるんで、その人に一番フィットされるもんは、メガネ屋行けば作ってくれるわけですよ。まあまあ、スーツと一緒ですよね。
そう
スーツってイージーオーダーでみんな作るじゃないですか。フルオーダーなんて滅多にしないわけじゃないですか。
なかなかね、昔やる前しね。
そのために、メガネ屋さんっていうのが存在してるんですよ。今も、そういうのを存在しなくていいってなってるから、ジーンズであったり、ゾフであったり。
はいはい。
通販みたいなもんでみんな無理やり顔を合わせに行ってるもんなんですよ。昔、すごい数万円もかけてメガネを作って、
そうでしたね。
メガネ屋さんに面倒を見てもらってたっていうのは、
ええ、
そういうところ、そういう利点があったからメガネ屋さんって必要とされてたんですね。
ね、まあそもそも医療機器でやるっていうね、前提はありますね。
そうそう。まああそこら辺が怪しいところなんですけど、医療機器であるっていうところが金儲けの要素だったりとかするんですけど。
まあね。
そういうのをこうちゃんと、なんだ、主治医じゃないですけど、ちゃんとした人をつけて自分に合うものを探して、で、こう自分の希望も伝えて、こういうやつが欲しいんですよっていうふうにやった方が、俺は、ええ年なんやが、もうええと思うけどな、それぐらいやったって。
まあね、それが理想ですよね。
下手な話、俺、メガネ10万ぐらいかけても全然大丈夫だと思います。それだけの機構が手に入るし。
はいはいはい、はい。
すっごい自分のこう、なんか持ってるって所有欲っていうのはすごい高まると思うんですよ。
確かにね。もうちょっとメガネ変えただけでも嬉しいもんですからね。
そうでしょ、だから、まあ、そういう多分通販とかで買ったやつって、すぐあがき悪なると思うんですよ。あがきってまあ言うたら、つるの部分ね。
はいはいはいはい。
つるって大体外すとき外して折りたたむじゃないですか。
ええ。
あんなもん、安いところで買ったらパッてメガネ外したら簡単にパタって自動でパタってなってまうでしょ？自動でポロンポロンってなってまうじゃないですか、緩くなって。
まあそういうことありますよね。
ほんま緩くなっちゃダメなんですよ、あれ。
ああ。
ちゃんと人間がバーンってこう締めてあげて、何万回で何千回であろうが何万回であろうが、開いて閉じるっていうことを、同じストレスでできないとダメなんですよ。
なるほどな。
だそれに金を出せっていうことなんですよ、これは。思ってることは。で、実際にそういうパーツってあるんですわ。
はあ。
日本人が作ってます、ちゃんと。日本のしっかりしたとこが作って、ほんで今、ちょっと高いメガネとかもあるから、そういう人らはそういうものをちゃんと採用してね、作ってるんですよ。
ええパーツを揃えて作ってるっていうのがあるわけです
よね。しっかり長持ちするもの、 そう、わかります。レンズまでは俺わからんですけど、レンズが、うん、あの、目の度数ってあるから、あれは悪なる、良くなるとかがあるから、
うん、
ほら、わからんですけど、メガネのフレームっていうものの、機構っていうやつは、やっぱりそれなりにちゃんとあるんですよ。うん、
ね、それはまあお値段に正比例するいうのはあるとは思うんですけどね。
例えば別光のやつ、別光のメガネ、あんなもん買おうと思ったら30万40万するわけじゃないですか。でもそれは別光やからね。別光っていうもんをあんなに加工してやってるんやから、もうそらそれぐらいしますわいな。
そんだけどね。
ほんで、あの、昔からセルフレーム、セルフレームって言いますけど、セル、
はいはい、
セルって言うと、今セルじゃないんですよ。あのフレームって大体。プラチックなんですよ。
アセテートでしたっけ？
アセテート。アセテートをみんなセルって言ってつけてるんですけど、
うん、
セルはセルなんですよ。セルっていうのはセルなんとかセルライトやったからなんか。
セルロイド。セルロイド。
セルロイド。
うん、
で、なんで今セルロイドで作らないかっていうと、セルロイドって非常に発火するんで、
うん、言いますよね。
発火性能が非常に高いんで、うん、危ないんですよ、あれ、
うん。
だからそれを危なくないように加工して出すっていうだけ、それはもう値段高くなるのはしょうがないことじゃないですか。
当たり前やと。
だからそういう点では、ちゃんとそのメガネ、ずっとあなたたち付き合うもんじゃないですか。
そうなんですよ。
いつも身につけてやるもんじゃないですか。
朝から晩までね。
そうそうそうそう。それやから、それ相応のもんつけとかないと。
うん。
そうするのが、なんかこう、なんかあれやと思うんですよ、俺、最近。
まあ、なんていうんですかね。なんていうのかな。うん、
ね。街中に、うん、くっそ安いメガネ屋とか山ほど今、だから結局あれがスタンダードになってもうだから、それはしょうがないことなんですけど。
まあ、回転寿司みたいなもんですよね。なんというか。
そういうこと、そういうこと、そういうこと。握る寿司屋行ったら、もうむちゃくちゃ高い値段言われるけど、
うん、
回転寿司でそれなりよねっていう話って、うんうん、もう安いメガネかけてそれなりよねっていう点のと一緒なんで、
ね。まあね、回転寿司の寿司こそが寿司だと言われちゃちょっとなっていうとこもありますわね、うん、確かにね。
だから、そのメガネとかでも、その3000円とか、まあ1万円ぐらいのメガネ全然いいんですけど、
うん、
それが本物やと思ってもらっちゃ困るよねっていうことなんですよ。みんな手間暇かけて作って、ね、壊れないようにとか、
うん、
そういうのいろいろ新しい機構とか試してみたりとかね、
うん、
やってる、まあ、いわゆる工業製品ですわ。
うんうん、
だそういうものに対するリスペクトっていうのをね、俺、あれ、今更ながらにメガネの仕事してた方が良かったなって思うときたまにあります
もん。
もっと自由に自分がいろんなものを学んで、
うん、
こういうもん使おう、ああいうもん使おうってできたんであれば、そのメガネの仕事ってすごい、なんか良かったよねって思いますね。うん、
なるほどね。
素材から吟味したりとかね、それ単車の、うん、パーツにとかにしてもそうですよ。
全くね。うん、
ね、チタン使おうとか、チタン万歳じゃなくて、うん、なぜここにチタンを使うのかとか、
うんうんうん、
チタンどういうふうに使うのかとか、
うんうん、
そういうことじゃないですか。
うん、確かにね。
うん、だから、まあまあ、いいんですよ。別に3000円であろうが、1万円であろうが。うん、やっぱその、要はその AI 技術だとかそういうのを、やって、ね、広げようとしてるわけやから。
ね、それで通販で買ってよこれ言ってるわけですからね。
うん。ただそれは1年しか持たないかもしれないですよね。
うん。
でも他のもんは3年、4年、5年とか持ってくるかもしれんから、
うん。
その、ものの、使い勝手というか、いう点を最近よく思いますね、俺ね。
ほうほうほう。
うん、だまあ僕はメガネ、目悪くないからメガネ買う必要がないんで、フレームとかたまに見ると、うわ、めっちゃ高っとか思いますけどね。うわ、こんなすんのフレームってって思いますけど。
ええやつはね。
ええやつはセルとかでもええやつはもうむちゃくちゃしますから。
うん。
うん。でも、まあまあそれなりに機構が入ってるし、かっこいいし、とか、そういうのあるんでね。
理由があると。
いろいろと、ありますんで。
うん。
うん、なんかちょっとよくわからないですけど、ほんで何なんですか？
いやいや、単なる、まあ話題言うだけのことで。いや、それでね、去年のイベントの時だっけ？ だったかと思うんですけど、総帥のメガネ姿みたいなのを、そういうと初めてやったなと思ってね。
ああ、サングラスね。
うん。
サングラス。
サングラスじゃなくて、割と普通の透明のレンズに見えましたけど、あの時。
あれね、うん、あれなんですよ。あれ、強光サングラス。
ああ、暗いところってやつ？
そうそうそう。太陽の光で真っ暗になるっていうやつ。
ああ、なるほど。あ、
で、暗いところでは、あれで、透き通ってるレンズなの。
はい、はい。
透き通ってるっていうか、まあ、ちょっと色が入ってるぐらいのやつなんですけど。
うんうんうんうん、あ、そうやったんですね。あれ、
はい。あれを嬉しそうにしてるんです、俺。はい。非分症っていうやつがね。
ああ。
ぼちぼち出てきまして。
はい、はい。
サングラスしてると楽なんですよね。非分症ってね。
まあ、なるほどね。ごまかせるというか。
ごまかせるというか、目がなんかあんまりこう、裸眼で歩いてる時よりこう、あんまりその非分症のわーっていうのが出てこないっていう
か。紛らわし、煩わしくなくなるというか。
そうそうそうそうそう。で、まあまあ、なんていうの、そのサングラスも、ちょっとお金出して買ったやつなんで、
うんうんうん、
どういう機構なんかっていうのをずっと見てるんで、うん、それが気に入ったんでずっとつけてるんですよ、かけてるんですよ、あれ。
そこはこだわって探したわけですね。
こだわってないです。こだわってないです。ああ、こだわるつとむちゃくちゃ調べて、みたいなやつですけど。そんなんでもないんですけど、うんうん、ある程度このランニング用のサングラスみたいなんで探して、
うんうん、
軽さとかそういうの見てってやったから、うん、それはそれで、
うんうん、
はい、満足してるんでかけてたんですけど、
うん、
うん、いいですよ。あれとかもね、軽いですし。
あ、意外と。
うん、あれ、セルとかでもないから、
うん、
何やったっけ、成形フレームっていうのかな。
ほ
ー。っていう、また素材があるんですよ。成形で作る、肩に流し込んで作る、うん、プラスチック素材みたいなのがあって、あれまたその成形もんでさらにもうちょっと軽いんですわ。
うんうん、
そういうのをいろいろ探したりとか、見てると面白いですよ。メガネのいろんな機構とか見てると面白いですよ。
うんうんうん、
もう長板とかでもすごいいろんな種類あるしね。
はあ。
うん、なんかああいうのを見てるとやっぱりあいいなって思いますよ。
うんうん、
楽しい。またメガネの専門誌とかもあるんで、皆さんよかったら。
メガネの専門誌。
メガネの専門誌は、本屋に普通に置いてますわ。
へ
ぇ、メガネの業界誌みたいなのの延長線みたいなやつですけど、
うんうんうん、なるほどね。
それもだいぶブームが去ってしまったから、ちょっとだいぶ寂しい感じになってますけど。
うん、そうでしたか。
本屋とかにも置いてますんで、
うん、
いろいろ調べると面白いことが分かってくるかと思いますよ。
はいはい。
まあ、時計みたいなもんですね。自動巻きの時計とかね。ああいうのの世界ぐらい、まあまあ、メガネってまあまあ奥深い、代物ですよ。
まあね、まあ歴史ありますよね。
そうそうそうそうそう。あれとか、セルとかでも、あれとかしないでしょ？素材のセルのアセテートのやつで、マツケリーとか知らないでしょ？
全然。
マツケリーっていう、そういうセル、うん、ベースを作ってる。要は会社があるんですよ。
ほう。
海外のね、マツケリーのやついいって言われるんですよ。
ほう。
うん。で、海外のやつ大体、海外の有名な人とかマツケリーとか使うんですけど、
うん。
日本、それ高いんで使わないんですよ。
ああ、そういうのがあるんですね。
中国製のアセテートのガラのやつとか使うんですけど、はいはいはい、やっぱり全然出来が違います。
はあ。
むちゃくちゃかっこいい。
はあ。
はい。まあ、その分お金は出してくださいねっていう、ね。
まあ、そりゃそうなりますわね。うん、
なんで、奥は深いかと思いますんで。
うん、
目の悪い方々。もう、ええおっさんなんやから、もう、金出してこうぜ。うん。しっかりしたもん買ってこうぜ。
うん、まあな。
まあ、本物飛行って言うとちょっと薄っぽれやくなりますけどね。
うんうんうん、うん。
そういうの。うん。一個ぐらいあったってええんちゃう？
まあね。
2、3本持ってんねやったら。
うん。
1本ぐらい栄養素行きのメガネ1個作っといた方が。
なるほどな。
そういう部分にちょっと目向けてもいいんじゃないですかっていう感じですかね。
わかりました。
目
標に、まあ、人生の目標にしときますわ。
いえいえ、そんなもんで、給料ちょっと貯めといてできますよ。 普通に世界中にいろんなメガネメーカーとかもあるし。
まあね。
うん、日本のあのわけのわからんなんとか市場とかで売ってるようなああいう。まああれもメガネなんやけどな。あれもメガネなんやけど。うんうん、
あ、まあ、気楽に買える、ね、買えるっていうのも、まあ、それはそれで一つのね、値打ちではありますから。
そうそうそう。あれはまた日本人の知恵で作られたメガネであって、うん、そんなに高い高価なもんじゃなく、安価に皆さんにメガネっていうのものを提供しましょうっていう考えの一つやから。うん
ね、アクセサリー先に使えるっていうのはね。
そうそうそうそうそう。うん。でも、ちゃんとデザイナーが考えて作ったメガネは、かっこいいです。適当なそこら辺の三文デザイナーが作ったんじゃなくて、ね、そういうんじゃなくてちゃんとなんかかっこよく作ってる人らはね、イタリアとかでなんか出してるメーカーとかやっぱかっこいいですよ。ね、まあまあいいですわ。すんません。はいはいはいはい。まあそんなことございますか。
まあそういった早々からメガネの話聞けたんで、
まあまあかっちょいいメガネあつらえてくださいよね。
ね
え、あつらえるの大変ですから。
そこですわ。
いろんなメーカー回って買ってみてください、うん、
ね
えー、いろんなとこありますんで、フォーナインズとかいいんじゃないですか。
ああいいでしょうね。
フォーナインズとかなかなかあのもうあそこは多高価でいう、まあ、ほぼ唯一成功してるような芸能人がいっぱいつけてみたいな。
なるほどな。
感じなんで、まあまあ実際に物は悪くないんでね。
うん。
いいと思いますよ。うん。まあ、金子とかそういうのも使ってもらってもいいですけどね。
ああ。
金子とかああいうのね、うん。あの、いいですけどね。福井にもまだまだいいメーカー残ってますんで。
ね、ね、名前は聞きます。はい。
はい。やってください、と。
おいっと。
いうことでございますね。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ほんじゃ今週もほんじゃ歌のない歌謡祭を、やってから終わりましょうか。はい、今週はねもう、あの分かりやすくビートルズで行かせていただきたいと思います、う
ん、意外
意外って、意外と俺ビートルズ好きやで、
うん、いや、それはそれとしてもここでビートルズが出るとは思わなかった。
ええー、あの、ここでちょっと手詰まりになってきたんで。っていうか、おさら、昔のやつ好きやん。
うん。それはね。
最近のやつより昔の方が好きやん。
ほら、10代で聞いたもんがええに決まってますやん。
うん。なんで、その、ビートルズの、
うん、
ね、Don't Let Me Down。
はい、はい。
はい。これ、あの、ビートルズって、
うん、
小学校の時の掃除の時にかかってる音楽で。
そういう思い出が。
僕らはね、インストのね、曲、オブラディオブラだとか、
はいはい、ね、
イエローサブマリンだとか、
はいはいはい、
そういうのをかかってきて、もう、まあまあ、いろいろ、ビートルズ200何十曲ぐらいしかないんですよね、全部でね。
うんうんうん、
で、まあまあ、それのほとんどが、まあ、あの、売れてる曲なんですけど。
そうですね、全部 A 面みたいな曲ばっかりですよ。
あ、まあ、今や、その、世界各国にあるロックのやつはコードとかそういうのは全部ビートルズがやってたっていう話があるぐらい。
ほうほう。
まあまあ基本中の基本というふうに、
うん、
まあ、ね、見直されたって言った方がいいでしょうね。
うん、
昔はね、あの、大衆バンドみたいなそんなぐらいの感覚しかなかったですから。
うんうん、
なんか掃除の時間にかかってるぐらいですから。
まあね、イエスタリーが音楽の教科書に載るぐらいですから。
うん、で、まあ、いろいろ、まあ、言うたって、ぼーっとしか聞かないですから、ビートルズなんて今まで聞いてなかったですから、
うん、
まあ、一つ一つなかなか聞かずに、ここまでやってきて、
はい、
で、僕一番好きなのはね、何やったかな、はい、ヘイジュード。
ほう。
ヘイジュードって曲、一番好きなんですよ。うん、
へぇ、
まあ、他の曲あんまり知らないっていうのもありますけど、
はあ、はあ、
うん、あれがなんかすごいかっこいいなと思って昔から聞いてまして、まあ大人になってからかな、ヘイジュードええなと思って、
うん、まあ確かに若者にしては渋いですよね、あれは。
そう、最後にめっちゃ狂うとこが大好きで、もう狂ったようにシャウトしまくるっていうところが、うんうんうんうん、あそこが 大好きで、昔そんな歌やと思ってなかったから、
なるね、
出だしがそうですもんね。いいなっていうやつやったんですけど、うんうん、Don't Let Me Down っていうのも。
そう、なぜ？
あの、これ、YouTube 見てもらうと、
はい、見ました。
なんとなくそのかっこよさが分かってもらえるかなと思うんですけど、うん、もう、ほぼほぼ成功し終わった後のビートルズがみんな、どっかビルの上で、うん、ライブをやるっていう、
うん、
ライブをやるっていうか、みんなでセッションすると言った方がいいのか。
なんか、後ろになんか興味あるんだかないんだかみたいなおっさんたちがおって。
あれは業界の偉いさん連中ですよね、あれ。
なるほどね。
ああだからそれぐらいもうビートルズっていうやつがあのまあアイドルじゃないし、
うん、
もう成功しきった感じの成熟期バンドが最後に Don't Let Me Down をビルの上でやりましたみたいな、
うんうん、
だからジョン・レノンなんかもみんな挑発でひげ生やしてるし、ね、ポールも全然ひげ生やしてるし、
うん、全員ね
みんな昔のあのマッシュルームの面影なんてなくてもう思いっきりサイケデリックにみんななってしまって。
もうね、70年代感がね。
うん。で、なんていうんですか、ジョン・レノン着てるのは毛皮やし。
うん。
むちゃくちゃ金儲け、もう金儲け、もう最悪、最後の状態やんかっていう。
うん、うん。もう何一つ不自由がないっていう感じあるのかな、もう。うん。
だ最後の、ほぼほぼ最後の後期のビートルズなんてみんな会わずにレコード作ってるっていう。
ああ、スタジオ録音でね。
いやそれぞれがみんな作った曲をも自分たちで録音してそれをアルバムとして出して
ああそういうことなんや
あアビーロードやったかなアビーロードはもうほとんどみんな一緒に集まってやってないっていう
はは
ぐらいの感じやったと思いますけど、
うん、
でその感じがプンプンしてきて、
うん、
あのバンド末期の音音楽って俺大好きなんですよ
ほうほうほう
もうあの崩壊しまくっててもう、うんみんなで一緒に作ってる仲良し感なんかも全然なくて。
はいはいはいはい。
ああ、でも歌の完成度は異常に高くて、みたいな。
うんうんうん。
ああ、その感じがね、どのバンドでも終わりかけの時はすごく良くてですね。
なるほどな。
うん、その、この YouTube を見ると、すごいその感じが、成功しきった後の皆さんっていう感じがね、
うん。
ああ、なんか良くてですね。
うんうん。
ああでもなんかロックでですね、
うん、
みんなそれなりにやるぜっつって一発ボンってやったらこれぐらいのことはできまんねんでっていう感じでやっぱこれがスターだねっていう感じのね
貫禄というか余裕というか
そうそうそうそうそうそう、うん、なんかそのなんか一生懸命売れたいと思って頑張ってやってるのもいいですけど、
うん、もちろんねそこから生まれるものもあるでしょうけど
売れてしまってからちゃちゃっとやって、で、なんかやるけども、周りにいてる奴らがみんなもうその利権に群がってる連中ばかりがいてて、
うん、
なんか勝手にたまに集まってやっとんなぐらいの感じの、あのおじさんのたちの感じがね、
うんうんうん、
見ててすごい、ああ、ロックやなと思って。
なるほどない
いなと思ってね、
うん
そういうビジネスライクな感じっていうか、
うん、
うん、あれもなんかすごいかっこいいなと思ってたまに見るようにしてるんですこれ
はあ
なのであのおすすめなので Don't Let Me Down って結構普通の歌であんまりこう退屈やなっていう歌なんですけど、うん、この YouTube で見る Don't Let Me Down もみんなかっこいい
声やっぱちゃいますもんねアルバムに入ってるのとはね
であのまあまあこなれてもうてるでしょ
うんうんうんうん、
そのうんなんかこうもう全然あのできます感がすっごいたまにちょろっとやってきてこれぐらいのことは歌えるんですよぐらいの感じがね、
うん、もうわざわざそない何やろ意図しなくてももうほっとっても息が合ってるっていう感じ
できるって感じですよね
うんうん
すっごいみんな仲悪いんですけど
うん
うん、まあまあ仲悪いというか意見が合わないんですけど、
うん、
ああまあなんかたまたま会う機会があったからこれ上でちょっと PV 撮るからやってくれって言われて、うん、やりましたぐらいの感じで、ね、
やりましょうかって言って、
うん、ああポールとジョンの全然この合ってなさ感ってすごい
まあ目合わせませんもんねなかなか
なんか全然もうなんか売れ切ったバンドのすごいなんかこう、
うん、
もう終わりますせ感がすごい出ててね好きなんですよ
でもパフォーマンスはもうすごいっていう
そうそうそうそうそうそう。これの対局で U2 の U2 っていうバンド似てるんですけど、うん、
はい。
なんたらかんたらマイノーマイネームっていうんですけど、何やったかな、どっかで、なんたら、めっちゃ長いんですよ、その曲の名前。うんうんうんうん、それが、ニューヨークかどっかにやってきて、U2 がまだ売り出し中の時で、
はい、
わーってトレーラーがやってきて、
うん、
わーってその横のやつがぐわーって開くと、
はい、
U2 が出てきて、
はい、
その、なんたら、なんかんたらノーマイネームっていう歌をゲリラライブやるっていう、
ほうほうほうほう、
これはこれでまたかっこいいんですよ。
はあ、
それはこっから U2 っていうのがどんどんどんどん売れていくでっていう、
うん、
感じの今、まあ、ギラギラした感じがすごい伝わる、
うん、それはそれでね、うん、
PV なんですよ。
はいはい、
それにすごい似てはいるんですよ、シチュエーション的にね、
はあはあはあ、
風景とかシチュエーションがすごい似てるんですけど、
はい、
でもなんかこうもう終わりかけの感じすごく出てるよね、ビートルズかっこいいよねっていう、
うん、しゃかりきれなくって
ね、うん、そうそうそうそう、がね、なんかすごくいいんで、
うん、
ドン・レット・ミー・ダウン、みんなちょっといっぺん見てくださいよ、
は
い、
うん、ぜひ見てください、確かに、
はい、ロックです、ロックでかっこいいです、
うん、これもロックだな、な
ので、はい、これもロックなんです、全部ロックっていう言葉で片付ければそれでいいんです、うん、もうそういうもんなんです、ロックっていうやつは、
はいはい、
いうことでございますので、今週はビートルズ、
うん、
ビートルズはまだ多分ちょくちょく出てくると思います
ので、ね、聞かせてくださいね、
はい、まあ別に、はい、そんなに夢中で聞いてるわけでもないですけど、
うん、
たまにね、たまにいいなと思います、
うん、
はい、もしよろしければ皆さんね、もう多分全然聞いてると思いますので、まあ、はい、ぜひ一緒に時間を共有しましょう
ね、
はい、いうことでございます、
はい、
はい、いえいえ、というわけでございまして、今週も終わっていくと、
はい、
いう感じでございます、
ね、また来週ということでね、
そうですね、また来週なんか、はい、またいろいろご紹介をしたいと思いますので、
はいはい、
よろしくお願いしますと、
はい、
はい、いうことでございまして、今週はこんな感じで終わっていこうと思います、
い
はい、では今週もお相手したのはシャドウソースリーと
ヨマヨイでした。
それでは皆さん、さようなら。
おやすみなさい。